こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。沈黙の春はアメリカの海洋生物学者で作家でもあったレイチェル・カーソンが1962年に発表した環境ノンフィクションである。新潮文庫版は日本の読者にとってこの古典に触れる代表的な入り口の一つであり、主題は戦後に急速に普及した合成殺虫剤、とりわけ DDT などの化学物質が自然界と人間社会にもたらす影響である。本書の目的は農薬使用の是非を単純に断じることではなく、自然を部分ごとに操作できるという近代的発想の危うさを明らかにする点にある。カーソンは科学的知見、行政資料、観察事例を用いながら土壌、水、昆虫、鳥、魚、人間の健康が相互に結びついていることを示す。環境問題を専門家だけの問題から市民的判断の対象へ移した点で現代環境思想の出発点となった重要な作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、戦後の化学農薬振興が生んだ自然管理の錯覚、本書が批判する中心は、特定の害虫を短時間で減らせる化学薬品を自然全体を安全に制御する道具とみなす発想である。第二次世界大戦後、合成殺虫剤は農業、森林管理、都市衛生の分野で大量に使われ、効率と近代化の象徴として扱われた。カーソンはこの発想が害虫だけを標的にしているように見えて、実際には環境中に広がる物質を土壌、水、植物、動物、人間へ送り込む行為であると論じる。重要なのは薬剤散布が局所的な処置では終わらない点である。風や雨で移動し食物連鎖に入り、時間をかけて残留する化学物質は管理者が想定した範囲を超えて働く。ここで問題になるのは化学技術そのものではなく効果だけを測り、複雑な副作用を軽視する制度と態度である。カーソンは自然を敵とみなし、短期的な根絶を求める発想がかえって人間の生活基盤を不安定にすると警告した。次に、食物連鎖と生物濃縮が示す単独で生きるものはないという視点。沈黙の春の独自性は農薬の毒性を単体の危険としてではなく生態系のつながりの中で説明した点にある。殺虫剤で昆虫が死ぬだけなら問題は限定的に見えるが、昆虫を食べる鳥、汚染された水に住む魚、土壌中の微生物、さらにそれらと関わる人間まで影響は広がる。特に残留性の高い化学物質は生物の体内に蓄積し、食物連鎖の上位に進むほど濃度が高まる可能性がある。カーソンはこの仕組みを通じて自然界の関係は直線的ではなく網の目のように複雑であることを読者に理解させる。春に鳥の声が消えるという表象は単なる詩的な警告ではなく、昆虫、植物、鳥類、土壌、水が連鎖的に損なわれる事態の象徴である。この視点は環境問題を目に見える被害だけで判断することの限界を示している。影響が遅れて現れ原因が拡散するため予防的な判断が不可欠になるのである。さらに、科学的資料と文学的表現を結びつけた告発の方法、カーソンの文章は科学的報告書の要約でも感情的な反応訳論でもない。行政資料、研究者の知見、野生生物の観察、地域で起きた被害例を整理しながら一般読者が問題の構造を追えるように構成されている。同時に、冒頭の具話的な街の描写や鳥の沈黙というイメージによって統計だけでは伝わりにくい喪失感を提示する。この組み合わせが本書の大きな力である。科学で事実は専門家の閉じた議論に置かれると市民の判断材料になりにくい。一方で感情だけの訴えは政策や産業の議論に耐えにくい。カーソンはその両者を結び、環境破壊を生活世界の問題として読ませた。文章の抑制された調子も重要で、過剰な扇動ではなく証拠を積み重ねることで読者に判断を促す。これにより本書は科学コミュニケーションの古典としても読まれている。そして人間の健康を環境から切り離せない問題として扱う倫理性、本書では鳥や魚の被害は人間とは別の自然保護問題として扱われていない。カーソンは環境中に放出された化学物質が水や食物を通じて人間の体にも入る可能性を示し、人間の健康と生態系の健康を分けて考えることの危うさを指摘する。ここで焦点となるのは個々の薬剤の毒性だけではなく、人々が十分な情報を知らされないまま広域散布の影響を受けるという社会的問題である。化学物質の使用は農業生産や公共衛生の利益を掲げて行われるが、そのリスクは地域住民、子ども、将来世代、生物多様性に広く配分される。カーソンはこの非対称性を民主的な意思決定の問題として浮かび上がらせた。つまり環境政策は専門家や企業だけに委ねられるべきではなく、公開された情報に基づく市民的検討を必要とする。本書の倫理性は人間中心主義を超えつつ人間社会の責任も厳しく問うところにある。最後に、根絶ではなく共存を目指す別の道とその現代的限界、カーソン害虫対策を全て否定しているわけではない。 問題にしたのは、単一の科学的手段に依存し、自然の反応を十分に考えない大量散布である。本書では、生物的防除、対象を限定した管理、自然の均衡を利用する方法など、より慎重な代替策の必要性が示される。これは自然を完全に支配するのではなく、生態系の仕組みを理解しながら人間活動を調整する考え方である。ただし、出版から時間が経過しているため、個別の薬剤評価や農業技術に関する情報は、現代の研究や規制制度と照らして読む必要がある。今日では農薬の種類、使用基準、リスク評価は変化しており、本書の記述をそのまま現在の政策判断に転用することはできない。それでも短期利益が長期的な環境負荷を見えにくくするという構図は残っている。沈黙の春の価値は特定時代の警告を超え、技術利用における予防透明性、謙虚さを問い続ける点にある。結論として、沈黙の春は環境問題に関心のある読者だけでなく、科学技術と社会の関係を考えたい人、農業や公衆衛生政策形成、教育に携わる人にも適した本である。実用的な利益は、農薬や化学物質に対する単純な賛否ではなく、リスクがどのように広がり、誰が影響を受け、どの時点で判断すべきかを考える枠組みを得られる点にある。知的な利益としては、生態学的な相互依存を通じて人間の活動を自然の外側からではなく自然の内部から見直す視点を学べる。類書と比べた際の気合だった特徴は、専門的な環境科学の議論を市民が読める散文へ変換しながら文学的な印象と科学的根拠を同時に保っていることである。現代の環境書には最新データや政策提案に優れたものが多いが、本書は問題が社会の意識に届く瞬間を作った古典であり、環境保護運動、科学コミュニケーション、予防原則の源流を理解する上で今も重要である。ご支援いただける場合は、レイチェル・カーソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。